きらめく若い力、大学と共に作る町。市内にある唯一の大学、北海道教育大学岩見沢校は、どんな学生が通い、どんな活動をしているのか、皆さん知っていますか？市は、平成16年に大学と相互協力協定を結び、教育、芸術、文化、スポーツの分野で協力し、まちづくりにおけるかけがえのないパートナーとして共に歩んできました。今月は地域で活躍する北海道教育大学岩見沢校の学生とその活動にスポットを当てます。問い合わせ先、企画室、電話354834。浜那須夫君のイラストがあります。76.1MHz、FM 浜那須ジャパン。市職員が出演して説明します。10月11日金曜、午後5時40分。地域で輝く教育大生。これまでの卒業生は約1万3500人で、現在760人の学生が岩見沢で学び、様々な分野で活躍しています。今回4人の学生に、日々の学びや活動に関して話を聞きました。芸術・スポーツビジネス専攻、ヘルスケア・スポーツマネジメント研究室4年、阿部隼人さん。阿部さんの写真とメッセージがあります。駅前や街中をはじめ、岩見沢の街を元気づけたいです。ねぶた祭りが岩見沢に来てもらうきっかけの一つになれたら嬉しいです。岩見沢校を選んだ理由と印象。もともと経営やマネジメントに興味がありました。コロナ禍で勉強への意欲が落ち込んでいた時に、芸術・スポーツビジネス専攻があることを知り、ここなら興味のあることの勉強ができるかもしれない、と思い入学しました。授業はとても面白く、イベント企画を考えるなど実践的なことも学べる機会が多いです。現実的に物事を考える力が身についていると実感しています。取り組んでいること。遊びプロジェクトで、板に足を固定せずスノーボードのように滑る、雪板の体験会をする予定です。学外の活動では、岩見沢の駅前や街中を元気にしたいと思い、ねぶた祭りの実行委員会に参加しています。今年は実行委員長を務め、右も左もわからないながらも、他のメンバーと協力しながら進めることでやりがいを感じました。お祭りが終わり少し落ち着きましたが、卒業後もねぶた祭りや岩見沢の町を盛り上げていくことに関わっていきたいです。ねぶた祭りの様子の写真があります。遊びプロジェクトボリューム16。音楽、美術、スポーツの原点である遊びがテーマの大学と地域が一体となったプロジェクトです。詳しくは遊びプロジェクトホームページをご覧ください。QR コードがあります。日時、10月12日土曜、午前10時から午後4時30分。場所、北海道教育大学岩見沢校、緑ヶ丘に。問い合わせ先、北海道教育大学岩見沢校広報連携推進グループ緑ヶ丘に、電話320-3110。音楽文化専攻、声楽第一研究室4年、長倉俊さん。長倉さんの写真とメッセージがあります。岩見沢は他の町と空気が違います。自然が豊かで、芸術に必要な感性や情操を育むのに適した環境ですね。大学で学んでいること。音楽と教育の2つの分野を学んでいます。オペラは、作品の背景や作曲者の生涯を学ぶことで人間性を高めることができます。また、教育では、人に教えるスキルを学ぶことが重要です。両方を学ぶことで、音楽家としても人としても成長できると感じています。挑戦したいこと。 入学してすっかりオペラに魅了されてしまい、卒業後は声楽家としての道に進みたいと考えています。1月にはドン・ジョバンニのカバーキャスト公演が控えており、演奏する機会も多くいただいています。一方で、コンサートや演奏会に企画から携わり、オペラを身近なものにしたいと考えています。もっと皆さんがオペラに親しんでもらうにはどうしたらいいのかが永遠の課題です。研究室のコンサートでは曲目や演出を馴染みやすいものにするなど工夫しています。これからも皆さんに音楽の楽しさを届け、4年間学んできたことを地域に還元していきたいと思っています。オペラに出演した人たちの写真が掲載されています。スポーツ文化専攻、スポーツ運動学研究室4年、にひらみくさん。にひらさんの写真とメッセージがあります。岩見沢はのどかで、町自体が緑にあふれていて、町の中でも自然を感じることができる印象があります。岩見沢校を選んだ理由、カーリングを続けながら、競技に必要なスポーツに関する知識などを学びたいと考えていました。実際に入学して、競技にプラスになるような知識はもちろん、他競技を専門とする友人と関わることで、自分の競技との違いがわかるなど、とても良い刺激になっていると感じています。取り組んでいること、挑戦したいこと、スポーツ運動学研究室に所属し、スポーツ運動学を学んでいます。スポーツ運動学は数値などでは表すことができない運動の感覚に特化した学問で、私の専門競技であるカーリングに活かせると思いました。また、授業の中で初心者に運動指導を行うなど、個人に合った指導方法なども学びました。現在は北海道銀行カーリング部に所属し、2025年の日本選手権優勝のために練習やトレーニングに励んでいます。カーリング競技でのオリンピック出場を目指し、常に新しいことに挑戦していきたいと考えています。カーリング競技の様子の写真があります。美術文化専攻、アートマネジメント美術研究室3年、和田明日香さん。和田さんの写真とメッセージがあります。岩見沢の冬は朝も夕方も空気が澄んでいて、まるで朝が2回来るみたいです。雪と建物から漏れる街の明かりがとても綺麗でお気に入りです。岩見沢校を選んだ理由、小中学校、高校と進学するにつれ、美術が主要科目ではないために授業時間が減っていくことに疑問を感じていました。そんな時に現在在籍している研究室の三橋先生の論文を読み、自分のモヤモヤが解決できるかもと思ったのがきっかけです。学校教育とは違うところで何ができるのかを考え始め、美術館で行われる教育活動に興味を持ちました。その活動を通じて、年齢問わず美術を楽しむことができ、美術の授業が苦手な子供でも、美術館は好きと感じてもらえるような居場所を作れたらと思います。個展の反響。制作メインの研究室ではないので、作品を作る機会が少ないのがもったいないと思い、iBOX で個展を開催しました。想像以上に反響があり、ありがたいことに作品の販売依頼もありました。今は自分の作品を販売して使ってもらうということに挑戦中です。来年にはファフロツキーズは淡雪館という展示会を開催予定なので、たくさんの人に見てもらえたら嬉しいです。和田さんの作品の写真があります。市と大学の連携。市と大学は協力しながら様々な授業を行っています。昨年は市と大学が共に周年の年を迎えたことを記念して、岩見沢芸術文化スポーツの祭典を開催しました。岩見沢絵画大賞展をはじめ、見る、聞く、 動くをテーマに市内各所で様々なイベントが行われました。例えばこんな連携授業を行っています。北海道教育大学岩見沢校ボックス、通称 i ボックスの設置。学生の活動発信や学生と地域をつなげる拠点です。場所、有明町南1、有明交流プラザ内。学生の作品を展示した室内の写真と QR コードがあります。岩見沢ビジネスチャレンジプロジェクト、岩ビズの実施。事業を自ら起こすことの魅力や意義を伝え、創業への機運を高めるため、高等学校や他の大学とも連携し、講義やワークショップを開催しています。ワークショップの様子の写真があります。視聴者でコンサートを開催。市役所庁舎を会場にコンサートを開催。市議会との共催で議場を会場にするなど、庁舎の新たな活用に取り組んでいます。演奏会の様子の写真があります。公衆無線 LAN のステッカーデザイン制作。市内の公共施設で利用できる公衆無線 LAN のステッカーデザイン案を美術文化専攻の学生4人が作成し、市民投票でデザインを決定しました。選ばれたステッカーのデザインが掲載されています。市は今後も北海道教育大学岩見沢校との連携をさらに強め、学生の活躍の場を広げることで市民の皆さんとの交流機会を創出していくとともに、芸術文化、スポーツの街としての魅力を高めていきます。学生と一緒に楽しむ岩見沢アートアカデミーの取り組み。市は、障害のある方と北海道教育大学岩見沢校の教授や学生が一緒に芸術の鑑賞や創作などを学ぶ岩見沢アートアカデミーを令和3年度から開催しています。毎年幅広い年齢の方、身体、知的、精神など様々な障害のある方が、ペンやパステル、アクリル絵の具など、いろいろな画材に触れる創作体験がメインの講座に参加しています。カリキュラム。10月、創作体験、創作学習、芸術鑑賞学習。11月28日木曜から12月4日水曜。受講生作品展覧会。約150作品。場所、森の岩ギャラリー、緑ヶ丘1、北海道教育大学岩見沢校校内。アートマネージメント美術研究室の学生が、芸術やイベントの企画運営に関する知識を活かし、講座の企画や当日の講師、展覧会の運営を行っています。学生は、障害のある方への理解を深めるため、障害福祉事業所で働く支援員から、障害のある方との接し方、手話通訳者から手話を学ぶなど、受講生に芸術を楽しんでもらうために様々な準備をしています。これまでに得た知識や経験は、研究室の先輩から後輩に引き継がれ、その積み重ねにより、障害のある、なしに関わらず、誰でも自由に楽しめるものに、年々進化しています。芸術を楽しむ場を作る。受講生が自由に芸術に触れる場を作ることを目標に、講座ごとにテーマを設定し、受講生に毎回新しい発見があるように工夫しています。昨年度は、サインペンやパステル、絵の具など多様な画材の紹介と技法に関する講義や創作活動に加え、プラスチック板を使ったキーホルダーの制作を行いました。また、受講生にわかりやすいよう、説明には写真やイラストを活用した資料を用意しました。ペインティングナイフなどの専門道具の使い方やプラスチック板での制作は各テーブルに学生がついて実演するなど受講生に寄り添いながら共に作品制作を楽しんでいます。耳が聞こえにくい方に対応するため手話通訳者を配置したほか 学生も事前に勉強した手話で自己紹介しました。その時の様子の写真が3枚あります。新しい体験を。昨年度初めての試みとして、北海道教育大学岩見沢校を会場に講座と校内ツアーを企画しました。受講生が制作した作品を鑑賞し、どのような考えや思いで創作したのかや、他の受講生の作品に対する感想などを発表し合ったほか、校内にある森の岩ギャラリーで、教授や学生の解説を聞きながら作品を鑑賞しました。また、学生の案内で大学校舎をめぐり、普段はあまり目にすることがない、音楽、美術、スポーツに特化した独自の設備や講義室、校内の様々な場所で学生が活動する様子を興味深く見学していました。さらに会場に来ることが難しい方へ学びの機会を届けるため、岩見沢高等養護学校で出前講座を実施しました。大学生から教わるという普段の授業と異なる体験は良い刺激となったようで、大胆な発想や個性的な色使いの作品が多く生まれました。校内ツアーの様子の写真が4枚あります。受講生から、今度は教える側にチャレンジしてみたいという声が出てきたり、持ち帰った体験を友人などに伝えるといった学びの循環が見られるようになったり、岩見沢アートアカデミーの取り組みは新たな広がりを見せています。また、講師として参加した学生も福祉への関心が高まり、就職先として障害福祉事業所を選択する人も出てきました。この取り組みによる芸術を通じたつながりが、障害への理解促進と障害のある方の学びの場づくりにつながっています。これまでの活動の詳細は、市ホームページや YouTube に掲載しています。市ホームページの QR コード ID8078 と YouTube の QR コードがあります。岩見沢アートアカデミーに関する問い合わせ先、福祉課障害者福祉係、電話354112。きらめく若い力、大学とともに作る街、終わります。